イニーハックエクスプレス。皆さんこんにちは、ライフハッカージャパンの遠藤です。こちらの番組はタイニーハック、つまり小さなライフハックを紹介する番組です。ライフハッカーの記事から行き穴帰りの電車で聞きたくなる仕事に役立つライフハックを音声版でお届けしています。今回一緒にタイニーハックを紹介してくれる仲間はこちらです。
こんにちは、ライフハッカージャパン丸山です。
内藤です。
よろしくお願いします。
はい、本日の記事はエイプリルフールだね。4月1日。
嘘つかないと。
でもね、どうしよう、今から
これは嘘がないぞ。
なんだね、メディア名変えるとかね。
ライフホッカー、
ライフホッカーの遠藤ですみたいな。
それ嘘っていうか、
嘘っていうか間違えちゃった、
うん、今正直者すぎて嘘が全然思いつかないんですけど、今日ご紹介する記事は嘘じゃなくって、1日6分で OK、 言いたいことを瞬時に言葉にするための言語化トレーニングっていう記事です。皆さんこれね、言語化得意ですか？私は得意なようでいて、あの気まずい会議に出ると一言も口が聞けなくて、急に当てられて沈黙して、沈黙がまた辛い、
しんどい、
うん、
それはなんかプレッシャーとか、
それなんかメンタル的なことかもしれないんですけれども、言語化のトレーニング、まあ、あのこの記事はですね、その言語化をトレーニングする有効な手段としてですね、あるんですけれども、1日わずか2分で、あ、じゃあ1枚2分で OK、 1日3枚だから6分ってことか。あの毎日の習慣にして、 A4 の紙にあの言葉を書き出して、まあ、曖昧なイメージを明確な言葉に変えていくことで、自分の言葉の引き出しが広がって、いざ必要な時に必要な言葉がどんどん出てくるようになるという、なんとかこう本当にトレーニングって感じですよね。だから言いたいことが言えないなとか、言語が下手だなと思ってる方は、ちょっと記事読んでいただいてチャレンジしてもらうといいのかなと思うんですけど、丸山さんはさっき衝撃の発言だったよね。
あの事前の打ち合わせで喋ってた時に、私言語化苦手なんですよって言ったら、へーって
なんかね、沈黙が続いて、はぁみたいな、
何言ってんのみたいな空気になったので、苦手ではないようだっていうことが分かったのと、 なぜそうなんだっけっていうのをこう話していたら、あの伝える相手によって言葉を変えて伝えたりっていうところは意識していて、まあ、それこそ会社とかだと、あの会議体が違ったりするじゃないですか。その部門長みたいな会議のところではこう言われていたけれども、実際現場の人にこう言うとちょっと衝撃的なこともあるよねみたいなところで、いやこういう話になってっていう、こうストーリーとともに柔らかい説で伝え方をするとか、もうそれだけをこうバーンって言うとえってなることを、こういかにこうクッションを入れてるわけではないんですけど、分かりやすい状態、その状態の人でも理解できるみたいなことを大きにして喋ってるなっていうことには気づいたので、それが言語化ができてるのかどうかはなんですけど。
そうだね、そうだね。あの私たちの仕事で言うと、言語化っていうのが、記事の編集だったりとか、あとコピーライティングのような、その短く印象に残るフレーズを作るっていうタイプの言語化とか、今丸山さんが言ってくれたような会議の中で発言するっていう言語化とか、いろんなパターンがあって、でその言語化の目的によっていろいろ違うとは思うんですけれども、要するに必要なのは、仕事の中で必要なのは、相手の方に伝わる内容で発言するってことだよねってなったんですよね。
そうです、
そうそうそう、そういう意味では、あの丸山さんは、まあ、相手によって情報の届ける順番を変えたりとか、データが先で結論だけ言うとこれびっくりしちゃうからみたいなところは結構得意っていう、情報の整理が得意っていう感じがあるよねっていう話をしていて、で一方で相手の方に伝わりやすいコミュニケーションっていうことを考えると、その全体的な構造は理解した上で、さっきもじゃあ若手の方に伝えるのか、友達に言うのか、同じ年代の同僚なのか、あと特定の商材を扱っているクライアントなのかっていうので、例え話をするとよく伝わるから、 その例えの方を変えていくと、御社の事業でいうとこういうことでしょうかとか言うと伝わりやすい、だから言語化のテクニックってそういうことかなっていう話をしていました、この3人でっていうところですけれども、はい、内藤さんはなんか言語化にあたってトレーニングっていうか気に留めてることありますか？
そうですね、僕はこれは趣味とかの領域になるかもしれない、癖かもしれないんですけど、よくやるのがこう頭の中で誰かに説明するみたいなことをこうよくお風呂入っている時とかにやるんですよね。こうさっき見た映画がどうだったのかとかを誰か聞いてる人がいると仮定して、その人を説得するにはどう説明したらいいんだろうみたいなことを頭の中でやって、こう思ったからこうだけど、でもこれ納得してもらうためには先にこれ言った方がいいよなみたいなことを、
頭の中で記事書いてない？
あ、でもそれに近いかもしれないですね。
喋ってテキストにしてもらったら記事できます、うん、
録音しといて
後日筆記で、うん、そうなんですよ、うん、そういう風にこう誰かをこうに説明するとか共有するとか、そういう形にする練習をなんか癖でよくやってるなっていう気がするのと、
なんか素晴らしい、
ありがとうございます。なんかそういうような遊びとかを結構これまでやってたのが効いてるのかもしれないなみたいな、なんか勝手に好きなバンドにキャッチコピーつけてみるとか、宮沢賢治の詩をなんか J-POP 風に勝手に訳してみると か、なんかそういう結構言葉使った遊びやってると、なんか結構こうなんか変な言葉の変な筋肉がつくみたいな気がする。
いや適切な筋肉ですよね。
なんかそっち方面のボキャブラリーいつ使うんだろうみたいなのがずっと溜まってたのが、なんかたまにこうちょろっと使えたりするとなんか楽しいかもみたいなことがあったりとかですね。なんかそういう考えることを楽しむのが意外とこうその言語化力を高めるトレーニングになるんじゃないのかみたいな気がします、
ね、確かに、うん、なんか実はすごい上級者
ですね、やってらっしゃる、
はい、もうついてきますって感じ。
いやそんなことないです
なんですけど、でも内ハッカーの記事も例えばこういうツールをこういう方に紹介すると便利に使っていただけるかなとか、何かを誰かに勧めるみたいな推し活してる人とかもいると思うんですけど、推し活のやってる人ってその自分が推しの人のなんかすごいいいとことかわーって話してくれるじゃないですか、うん、から何かを誰かに説明するっていう観点で心の中で言葉を紡いでみるっていうのはすごく良さそうですね。
整理もできるし、そのメリットデメリットみたいなのもちゃんと分けれるし、
そうです、
ね、分かりやすく伝えられそうですよね、うん、それができる
ね。なんでいいと思ってるのかとか、うん、自分の中でそれこそ言語化できそうな気がしますよね、はい、なので、まあ、自分の中での言語化とか説得するために例えてみるとか、あるいは相手に合わせて伝え方を変えてみるですとか、いろんな形でこの言語化っていう一言をとっても自分の中でトレーニングができそうかなという気がいたします。内藤さんみたいに頭の中でエアー言語化でも全然
楽しそうですね。
やる？
やってんのか、やってない
か。なんかでも意外とみんなやってる気がするんですよね。何かこう考えるときにこう思わず考えちゃうこととかって楽しくてあったりするじゃないですか。それをなんかいろいろ言葉でやってみたらトレーニングになるんじゃないかなって思いました。
我が家はアニメの名言みたいなのを日常生活にどう取り入れるかみたいなことを家族ぐるみでやってます。
家庭の中でちょいちょい出てくる、
もうなんかあれねみたいなことを言いながらずっとセリフを、でもちゃんと用法が合ってるっていうか文脈合ってるところで、結構ちっちゃい子供が言ってたりすると、うん、いいねみたいな、
いいね
それ抜群に良かった今の使い方みたいなことをやってて、うん、結構なんかいいの繰り出してくるわけですよ。
すごい。
それはもしかしたら言語化トレーニングになってるのかもしれない。
なってるなってる。
そのパターンでいけるのね、うん、みたいな面白さはあるので、
うん、最高じゃん。
そう、結構いいなって今ちょっと思い出しましたけどね、
うん、
もうずっとそんな感じで喋ってます。
家庭内でトレーニングを積んでいた件
が詰めてる、もしかしたらいい教育になってるのかもしれないですね。
なんかそれアスリート一家みたいな感じにな
っちゃってます。
言語アスリート
バリエーションみたいなのを言い換えて使ってみたりとかしてはいるので、いいかもしれないですね。 そのまま鵜呑みにしてるんじゃなくて自分のものにしてる感じが、うんうんうんうん、
応用できて、
応用できてて、でも外で言っても伝わらないと思うよとは言ってるんですけど、うんうん、結構繰り出してますね。
頼もしい。いろんな言語化アスリートがいましたということで、皆さんもこの競技の道
楽しくやれると良さそうですね。
楽しいよね、楽しいよね、そう、楽しんでいただけたらいいかなと思います。嘘じゃありません。はい、本日お届けした記事は1日6分で OK、 言いたいことを瞬時に言葉にする言語化トレーニングという記事でした。
タイニーハックエクスプレス、
ポッドキャストをお聞きの方は概要欄から記事の詳細ご覧ください。ライフハッカータイニーハックエクスプレスは毎週月曜日に更新しています。チャンネルの購読フォローをお願いします。それではまた次回お会いしましょう。お相手はライフハッカーの遠藤と
丸山と
内藤でした。